ブリランテ。四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
こんにちは、 FM 香川の大津奈美子です。四国の FM4 局が共同制作するブリランテ四国の輝く人たち。この番組は四国で活躍する元気な人たちをご紹介します。今日は FM 香川から一般社団法人ほこり代表理事の奈美子博之さんをお迎えします。ブリランテ四国の輝く人たち、この番組は創価学会の提供でお送りします。奈美子博之さんです。こんにちは。
こんにちは。
まずこのほこりのご紹介をお願いしていいですか。
僕たちほこりは2年半前ぐらいに、誕生したんですけれども、その仁尾町のもう初代村長さんのお屋敷松ヶ谷っていうのがあるんですけれども、そこを拠点にいろいろ活動してるので、仁尾町で松ヶ谷っていう感じですね。
ほこりのメンバーはどれぐらいいらっしゃるんですか。
一度は香川から出て U ターンしてきたっていうメンバーがほとんどなんですけれども、年齢はもう40歳から20代前半までの11人ぐらいが活動してます。
奈美子さんご自身はどういった経歴かお聞きしてもいいですか。
28まで料理の勉強をして、お店をオープンするために帰ってきました。
またそのほこりとはどんな風に立ち上がったんでしょうか。
僕その帰ってきた時はあまり仁尾に実は根付いてなかったんですよ、
うん、
それはちょっとこう真新しいスタイルのカフェっていうのを作ってしまったために、
はい、
地元の人がそんなに気軽に来れなくて、それで自分の中でこう何かが足りないなっていうので、ちょっとねこういう町おこしのお話をいただいた時に一気にハマったっていう感じですね。だからその僕は村長さんのお屋敷っていうのがあるってことすら実は知らなかったんですよ、その当時は。
どなたかが守られてたんですか。
いや、それがもう40年以上か空き家になっててですね、もう見た当初はもうお化け屋敷でした。
松ヶ谷さんってどれぐらいの規模があるんでしょうか。
敷地面積が840坪 で蔵も4つありますし、ちょっと今数えても覚えてないぐらい部屋数もあるので。
それはお掃除も大変ですね。
いや、もうすごい大変でした。
そこからまたどうしたんですか。
仁尾町に実は宿がないんですよね、
はい、
なので、泊まるところが欲しいっていう風に、みんなの中でちょっと共通の認識が生まれたっていう感じですね。
今となったらその松ヶ谷で宿泊することができる。
今回シェアビレッジっていう形で、会員制で宿泊を開始したんですけれども、結構8月は忙しかったですね。
シェアビレッジっていうのはどういった組織なんですか。
このシェアビレッジの代表が秋田県の武田正弘君っていう子なんですけれども、一つの古民家を村と見立てて、普通こう会員とか年会費とかいう表現を使うと思うんですけれども、武田君の面白いところがそれを年貢っていう形で名付けてみんなで年貢を納めて村を守ろうっていうような仕組みを作った子です。
どんなことをしてるんですか。その宿泊以外になんかイベントとかもおっしゃってましたけどもね。
第二のふるさとを持とうみたいなキーワードもありますんで、できたらその松ヶ谷内とか誇りだけでこう完結するんじゃなくて、こう地域にはこういうお店がありますよっていうので、でここの大将すごい面白いんで話しかけてくださいとか、実はお風呂はないんですよ。でもその三豊市唯一の銭湯がもう歩いて5分ぐらいの距離にあるんで、今日はどんな村民が来たんとかで、そのお風呂屋さんのおばちゃんと話とかもしてるんで、なんかねそういうつながりを僕らは作っていきたいんで、地元のおじいさんと一緒に竹切りに行って、それにお酒を注いで熱燗を作ってみんなで飲もうっていうのをして、でそれ以外にも月見団子を作ってみたりとか、こう体験できるようなイベントっていうのを結構いろいろ考えたりやったりしてます。
シェアビレッジから生まれてくるものの予感みたいなのありますか。
やっぱり今村民の方が結構東京から来られてる人が8割9割なんですけれども、やっぱり若い世代が何かここに残したい、仕事をしたいっていうような意見もあるんですよ、でついこの間ももう1年の300日ぐらいをこうインドにいるような子に紹介したら来てくれて、もうその子もすごい気に入ってくれたんですよね。 でその子はもうすごい地方が今面白いと。でそれはこう自分が思ってる、うん、こういう風になったらいいなっていうような人と出会った時に、そこから物語がどんどんどんどん生まれていくっていう、それをこの仁王町誇りには感じてくれるっていうので、多分またすぐにでも来てくれるような関係にはなれてると思います、う
ん、地元の方々はどんな風におっしゃってるんですか？
やっぱり最初はシェアビ何みたいな感じで、そうそう受け入れてもらえなかったんですけれども、うん、なんかこうやっぱやってるのを見出したらね、あんたらこういうのがしたかったんだってなって、うん、どんどんどん協力はしてくれるようになって、地域のつながりも今すごいいい形でね、うん、できつつあるんで。
波越さんが今まで活動を通して得られたものをキーワードにすると何になりますか？
やっぱり誇りですね。知らないことだらけなんですよね。その仁王の歴史であったり文化であったり、村長さんっていうのも学校を作ったり山を整備したりもすごい貢献をされてるんですよね。そういうのをなんかこう掘り起こすたびに、どんどんどんどん、あ、やっぱりそういうのがあるこの町はすごい誇りやし、それに関われとる自分っていうのも、うん、その誇りを持っていいんじゃないかなっていうふうに、うん、思ってます。
今日のゲストは一般社団法人誇り代表理事の波越博之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ四国の輝く人たち、今日のご案内は FM 香川の大津波子でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。